これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤフェテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なる者が地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての肉なる者の終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。14から。
あなたは自分のために、5ファルの、木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外を、木の屋根で塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは、300キュビット、その幅は50キュビット、その高さは30キュビット。箱舟の天窓を作り、上部が1キュビット以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口はをその側面に、設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。
OK、 16節まで OK、 ありがとう。はい、じゃあ、9節を見ると、9節はちょっと見てください。日本語で、9節はどう書いてある？
9節？
うん、
読めばいい？
はい、
これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。
はい、じゃあこの歴史という言葉は、創世記はいろんな区切りに分けている。で、アダムとその息子の歴史、神様が地球を創造したその歴史、またアブラハムの歴史、エサオとかヤコブの歴史が書いてるけど、その意味は生まれるということで、世代という訳もありますけど、創世記は一応そういう区切りにできているものです。だからそれは一つの文章として残っていると理解できる。多分モーセはいろんな、本をまとめて訳し、まとめたから、それを集めて創世記を書いたということは思われている。はい、はい、では次のところ、このノアの歴史はもうすでにこの世は大変だったということ。前のところはそのアダムの子孫の歴史から始まって、ノアの誕生まで、ノアの息子たちまで続いている。で、その地球がどれだけ堕落したかということ。で、ノアはもう新しい始まりということ。イエス様はその新創造ということ。イエス様は新しい創造というふうに、ノアは新しい創造で、だからこの新しい本が始まる。季節は新しい本の始まりということで。はい。じゃあ、今バルクが読んだことは、ノアがその白舟を作られるように言われているところです。だから、今はいろいろな詳しいことが書かれています。で、今日はその詳しいことだけを見ますね。13節から16節まで強調して見ます。 じゃあちょっと英語に訳します。その間にもう一度14から16をよく考えて、でまあ考えてほしいことは、その寸法とかその、構造は何を表しているかということからよく考えて、その例えばそういうものがそこにある理由は何でしょうかとか、その長さとかはどういう数字、他にその数字は聖書の中で どこに出てくるかを考えてほしい。はい、だから今数分ぐらいかけて考えてみてください。Okay, so today we're looking at Genesis chapter 6. So let's have a look at Genesis chapter 6, and I'm going to read from verse 14. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and out with pitch. And this is how you are to make it. The length of the ark is 300 cubits. Its breadth is 50 cubits and its height is 30 cubits. Make a roof for the ark and cover it to a cubit above. And set the door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third decks. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all life, all flesh in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. Okay, so this section begins in verse 9, where it talks about these are the generations of Noah. And Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. So just as Enoch walked with God, here it says Noah is walking with God. And again, when it talks about the generations of Noah, that's actually the beginning of a new book in the Old Testament, especially in the book of Genesis. We see that there are certain documents. It's like there are certain documents that were written and Moses put them together. This word is kind of a turning point in the story. Up until here, we've seen the generations of Adam and how everything was begun perfect, but then generation by generation, things got worse and worse, until finally Noah comes, a perfect man. And he's a type of Christ. He's a type of Christ because in the midst of a completely bad generation, Noah is the only righteous one to remain. So God told him now to make this ark, which is the transition period to the new world. Everything about this ark is a picture of salvation. So today I just want to look at this section here from 14 to 16. And I'd like you, as you listen to the Japanese, just think about the lengths, the structure here, how the ark was built, how God told him to build it, and think about why do you think God wanted him to build it in that way? What do you think these things represent? Think about the numbers and where these numbers come from and other places in the Bible and why they're important. Okay. All right. So let's go back to Japanese. はい。じゃあ14節から16もう一度読みましょうか。Manu, can you read it one more time? 14から16。
あなたは自分のためにゴルフェの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュービット、幅は50キュービット、高さは30キュービット。箱舟で天窓を作り、上部から1キュービット以内に天窓を仕上げなさい。また箱舟の出口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。私は今の命の生き流れすべての肉になるものを天の下から滅ぼし去るために地上に大水を大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死にたい。
OK。そして最初に出てくる詳しいことは、じゃあエリアとは何でしょう？
ゴフェル。
はい、その前。
自分のため。
はい。 そう、最初に出てくるポイントは自分のため。じゃあ自分のためという言葉は他にまあ有名な箇所はどこでしょう。自分のために作るもの、
Making a
storehouse. かもしれない。
あ、あの一年何年も蓄える
な、みたいな。自分のために大きな倉庫を作って
る。ああ、新約聖書で、あの、イエス様の例え話で、あの、豊富、豊、何？豊作。豊作の穀物を入れるために自分のために倉庫を作る。はい、それは一つ。うん。あ、私が考えてたのはまあ、あれで。
ピースオフリン？出てこへんかな。
Does it say make for yourself？
お、なんか出てきたような
。あ、オッケー。
隠しもない。
平和、平和の捧げ物かもしれない。まああの立法、あの偶像礼拝、自分のために作ると書いてます、ね、でその箇所は、まあ、ヘブライ語はそれが強調する、自分のために、まあ、偶像を作ってはならない。で、まあ、よくそれは説明されている、自分のため、神様のイメージを勝手に作るのは自分のため、自分のために神様をこういうふうに描きます。それは自分のためですから、神様は違うけど、自分が自分の都合によってこのような形で神様を作る、まあ、それは悪い方ですけど、でもここはまあ同じような考えで、自分のために箱舟を作る。じゃあ自分のために箱舟を作るって、なんで自分のために、じゃあケイタどう思う？自分のために箱舟を作ること。
え、なん、え、作る、
自分のために作りなさい。神様のためでしょうか？ノア自身のために。
え、あ、え、神様のため。
OK。 まあ、まあ自分、結局救いは、私たちは神様に協力して結果自分が救われる。神様はあのノアに救われる機会を与えた。ノア、神様はノアに救われる知恵をここで与えています。けど信仰は、行いは絶対に伴わなければならない。だから、まあ、偶像礼拝は自分、結局自分の都合で、箱舟も結局自分のためにあの作るもの。私たちはなんで救われる？まあ結局彼は全部神様は、はい、こういう計画がありますけど、私たちの協力が必要。うん、まあノアは自分を救うことはもちろんできなかった。多くの人はもしかしたら早く船を作ったかもしれない、その時多分。だけどあの神様の恵みによって、あの私たちは、まあ、自分の救いをあの、まずは成し遂げるあのことができる。やっぱりあのヤコブが言ったように、行いのない信仰は死んだもの、うん、だから最初は私、救われるために私たちを協力しなければならない、うん、信仰は必ず神様の知恵に応答することが必要で、技をする必要もあります。その技をやったから救われるわけではないですけど、でもノアは 箱舟を作らなかったら救われてるわけではないでしょ、うん、だから恵みはそういうふうに考える。あの、まあ、全てがイエス様の働きとは言えます。ですけど私たちの協力もそれでも必要、はい、ですからあの本当に神様は、まあ、私たちのためにこの救いの計画をしている。せっかくですから自分のやる分もあのちゃんとやりましょうということ。 OK、 じゃあ第2位は、じゃあありがとう、もう一回、あれは何だった、
ゴフェルの木で作りますね。
ゴフェル、うん、ゴフェルの木見たことある、
うん、いやいや、わかんない
そう、ゴフェルの木はなんだろうなと思うかもしれない。今コナンとかホームセンターに行ったらゴフェルの木はどこですかと言ったら多分分からないと言えないです。あのまあ今ゴフェルのという木が誰も詳しく分からないですけど、まあでもどんなものかはちょっとヒントはあります。あのよく見て、その中にあなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と底にタールを塗りなさい。まあタールというタールはまあ樹液みたいなもんですけど、あのタールという言葉はコフェル、コフェル、うん、だからゴフェルとコフェルは、まあ、ほぼ同じ言葉です。あとヒノキという木は英語でサイプレスパインだけど、サイプレスはキプロスで結局クッパルということです。クッパルで、まあ、グリシャ語とかラテン語に何でもウスで終わりますけど、あのクッパルで、クッパルということはその木じゃないかと思われているから、多分ヒノキ、うん、多分あのこれはそのキプロスの、 あの木ということ。まあ、 あのその樹液という言葉も同じ言葉ですから、あの、まあ、今はキプロスという言葉もありますので、おそらくあのそういうあのものだですけど、もう一つカファル、カパルというあの言葉があります。それはあのアガナイ、聖書の中にこれと同じ言葉でアガナイというもの、アガナイというのは大変な目に遭う人を助けるためにお金を払ったらその人を釈放できる、アガナイ、その値段、例えば奴隷がいる、その人は銃はないですけど、その人のあのまあなんていう釈放費を払ったらその人は出ていける。ですからあの神様はそういうふうにあの私たちの救いをそういうふうにあの見せ、まあ、描いています。あのこのその種類の木とあの樹液のことは私たちを釈放すること、あの必ず死ぬ状態から神様の恵みによって私たちをあの釈放する。じゃあカパル、ヨムキプル、あのアガナイの日、食材の日というものがあります。年一回全て の、 あのイスラエル人の罪が許された日があります。その日にヤギ2頭を捧げた、1頭は捧げて1頭はあの話した、あのイスラエルの一番聖なる日、ヨムキプル。キプルはその王ということ、カバーする、で、あの私たちの罪はそのカバーされている。あ、イエス様はの血がその箱、あの後で出てきた箱、契約の箱の上にあのその カバーというあのなんていう What's the lid in Japanese? フタがあります。あのアグナイのフタという、でその上にイエス様の血をかけて、で私たちはそのために罪が許されているですけど、これはまた同じ言葉です。だから白船は神様のものをの周りに完全に周りにあの保っているものです。左にも右にも上でも下でも前でも後ろでもどこ見てもゴフェルウッド、ゴフェルの木があります。どこ見ても神様は私たちの罪をあのカバーすることです。だから白船のその木とそのまあタールということはそれを表している。私たちの罪は必ずある。私たちは絶対に自分の罪で死ぬべきです。ですけど神様の恵みによって私たちはもう完全に上でも下でも右左前後ろでも完全にカバーされているということで、そうであるなら私たちは他の人の罪をカバーしなければならない。他の人の罪を覚えないように、他の人の罪を笑いに出さないように、他の人の罪を思わないようにしなければならない。なぜなら神様はそうではない。神様は私たちの罪を完全に隠す。まあ、この何が入っているでしょう。開けてみないとわからないけど、これでわからない。何が入っているかわからない。じゃあ他の人をそういうふうに見なければならない。その罪はもう見えない。神様はそれを全部許しているから。でもこの時は許しているということよりもカバーする。イエス様は後で自分の血によって罪を許すことにしましたけど、今はもうカバーする、隠す。この手の中に完全に神様は守っている。じゃあ私たちが救われるためにまず自分の協力が必要。私たちもその神様の知恵に応答する必要があります。自然には救われません。で次にあの私たちの罪は本当にあるもの、奴隷です。でも神様はその贖いの費を払ったから私たちも完全に釈放されるけど、一つの条件では、イエス様は自分の罪が許されるために、私たちも他の人の罪を許さなければならない。まあ、私たちは簡単に他の人の罪を話しますけど、でも、それは大変な罪です。多分、それ以上の罪はないです。私たちがの借金が全部払われているなら、他の人の借金を全部許しましょう。はい。じゃあ次はあの、15節をちょっと見て考えてみましょう。Alright, so we come to the first aspect. Let's have a look at verse 14 and consider the first aspect of the ark and how it was made and everything like that. So it begins in verse 14. It says, make yourself an ark out of gopher wood. Now, the first aspect we see here is not the gopher wood, but the make yourself an ark. When we say make yourself an ark, that's interesting because we can hear God emphasizing something here. It's the cooperative work that we also have to do in order to participate in the salvation of God. We're not saved by works, but we're saved through faith, and through faith without works is dead. So in a sense, we're saved through works. And that's what James teaches us. You know, certain people, Abraham, for example, was saved through his works. What does that mean? Is that destroying grace? Not at all. It was completely God's will, completely God's choice, completely God's grace that Noah was given the wisdom to see that the flood was coming. God gave him the plan. God gave him the materials. God gave him the ability. God gave him everything, but he still had to do it. If he hadn't have built the ark, he would have drowned, and so would his family, and so would we. So it's through Noah's works that we are all saved today. So the first thing is, you know, when you say make yourself, it's a bit like in Exodus 20 with the second commandment. You're not to make for yourself an idol of any material. Why does it emphasize for yourself there? It's often preached. Most of us have heard this many times. Because idolatry is selfish. It's for yourself, you know. When we worship God, we don't worship God for ourselves. We worship God for His sake, for His glory. But when it comes to salvation, what's emphasized here is it's for yourself. If you don't participate in it, your participation is not going to... There's still going to be a flood, and it's still going to destroy everything in the world. If you want to be saved, you better get busy. You better cooperate with God's plan. And so it is today. Some people are going to go to heaven, some people are going to go to hell. Some people are not going to listen. If you want to go to heaven, you better respond to the grace of God. You better listen to God's wisdom and do it as the Lord leads. Because if you don't do anything, nothing will happen. The second thing is, it says, make for yourself an ark of gopher wood. Where's gopher wood? Go down to the local hardware store and ask for some gopher wood, and they'll probably tell you they don't have any, or they've never heard of it, or something like that. Because we don't have anything called gopher wood today. But that doesn't mean that we can't figure out what it is. Actually, the word gopher is almost exactly the same word as the word pitch at the end of the passage. It says, or the end of the verse, it says, make for yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark and cover it inside and out with pitch. The word for pitch is kofar. So we have gopher wood and kofar wood. It probably means an oily wood. And there is one kind of wood that is particularly like that. It's called cypress pine. And the word cypress is correctly pronounced kypuros. So taking off the Latin us, then it would give us kypr. Kypr and r gives us the three elements to the word gopher, kofa, and modern day cypress pine. So it was probably made of cypress pine. That's the best guess we could say. But there's some typology here, because the word kapara also means to cover. Atonement is the word kafar, the atonement seat on top of the other ark, right? Both arks are covered. The ark that Noah made and the ark that Moses made are both arks, and they're covered on the inside and out. But the lid of the is called the cover, the kafar. It's called the mercy seat. It's called the atonement lid. It's called the kafar. And that's where they would put the blood of Jesus, the blood of the goats on the Day of Atonement. The Day of Atonement in Hebrew is Yom Kippur, Kippur, again. So all of these things are coming together. What it's showing is that this ark is a covering for the sins of the people. It just told us how terrible the world was. It said all flesh had corrupted their ways on the earth. And then God said, I'm going to destroy it all, but I'm going to protect you. So when we think about salvation, we think about this. The word kafar is often used about the redemption price of a person who's a slave, right? Or the atonement price of a person who's a slave. You can pay a person the redemption price, and that's the word kafar. Right, if someone's a slave, they have no freedom to move, no freedom to go. You can pay their price and they can go free. So that's what God has done with us. Our sins are enough to sink us into the ocean of judgment. We should die for our sins, but because of God's covering, we are free to go. That's what salvation is. And also, God is holding us here in His hands. Just like, for example, in this little box here, what's inside? You don't know. If you open it, you can see. But God opens and God shuts. But inside, we don't know. And so this is it. God is covering us with His atonement. He's covering our sins. So we are in the hands of God, even though everything outside is being judged for that sin, the same sin, but our sin is being covered. So as a Christian, we have to cover the sins of other people. It is a terrible, terrible sin to bring up the sins of other people, and it's something we all do, and we have to stop it. We have to stop pointing out, we have to stop talking about, we have to stop thinking about the sins of other people. Even though those sins can be terrible things, we've got to understand and see the whole thing by God's grace. God in his grace covers sin. That's what in Yom Kippur, on the day of Yom Kippur, the two goats, the Azazel goats, one was sacrificed, the other was set free, and all the sins of Israel were forgiven on that day. Everyone's sin was forgiven. So we have to do the same. We should always have that idea in mind. We are not to hold anyone accountable for their sin, unless we're in some judgment position, you know, position of authority in society where, as a representative of God's judgment, we have to do that. That's different. I'm talking on a personal level. We're not to bring up the sins of others. Now, you can consider a person when making a judgment, of course. You know, if you're the church pastor and you've got to choose someone to teach Sunday school and, you know, one guy reads pornography, that's a different thing. That's not the same thing, because you've got to make a righteous judgment. But and of course, there are sins that should be judged. But what we are not to do, though, is to judge people's motives and talk about their sins. Even if their sins are obvious, and you can see it just as clear as day, just cover it. In covering it, you're acting like God. Alright, so this is the first couple of characteristics of the ark. Covered on the inside and the outside with pitch. Now let's look at verse 15. I want you to read verse 15 and just think about it for yourself. Look at these numbers, the height, the length, and the breadth, and think about what they mean. Where do these numbers appear at other places in the Bible? Hey, じゃあ15節。Well, now, can you read 15節?
This chapter. それを次のように作りなさい。箱舟の長さは300キュビット、幅は50キュビット、高さは30キュビット。
はい。じゃあ、言う必要はないことは絶対意味があるので、考えてみてください。その言葉を、その数字は聖書にどこに出てくる。なぜならこの箱舟は私たちの救いを表しているので適当ではないです。この長さ、この寸法は私たちの救いを表しているものですから。はい、じゃあまず300は何でしょう。聖書の中で300という数字はどこに出るでしょうか。誰かわかりますか？300。300はなかなか出ないものですから、出るときは特別。まあ2つ出てくるときは同じようなことを表しています。まずヨセフは兄弟たちに出会ったときにみんなに福を与えた。福を与えたというのはみんなの罪をカバーすること。なぜなら私たちは服を着る理由は恥、恥ずかしさを裸を覆うためですけど、ベンジャミン、ヨセフの弟は特別に300枚の銀貨を受けました。彼に渡した。まあ彼は特別だから。神様は今全ての人の罪をカバーするけど、でも選ばれる人、特別な人がいます。教会はこの世の中で特別。神様は全ての人の罪をもう見通している。すぐに裁かない。私たちに恵みを与えているけど、でも特別な人がいる。もう一つはギデオン。ギデオン、詩式7章7節でギデオンは300人と一緒にミディアン人に打ち勝った。それまでにたくさんの人が集まってきてギデオンに従おうと思ったけど、神様はいやもう 彼は多すぎる、こんな人数だったら自分がプライドがあるから我々はどれだけ強いかを誇りに言うから、で川に連れていて、その時にある人たちは水をこういう風に飲んだけど、ある人たちは犬みたいにもう完全にへり下ってその水のところに行って、受け入れた飲んだ300人で、神様はその300人そのような飲み方の人たちだけ連れてきなさいという、もう本当にその水を欲しかった人だけはギリオンと一緒に行って軍隊に入りました。だから選ばれている、特別な選ばれている人を300は、表す、まあそういう映画もありますね。300人のスパルタの人たちはギリシャをペルジャから守りました。ですけどもしかしたらそれは同じ原則を表すためにあったかもしれない。300だから選ばれている、教会は選ばれている、私たちは他の人よりも強いわけでもない、私たちは他の人よりも正しいわけでもない、私たちは選ばれています。選ばれる人は誰でしょう？神様に従う人神様に従う人は救われるために、神様に養子されるために選ばれていることです。神様は勝手に選ぶわけではない、私たちが応答してその人を神様は選びます。じゃあ次は50といえば何でしょう？スカイプの皆さんでもどうぞ。50、はい。
呼べるの年50回。
そうですね、50は呼べるの年、はい。それだったら釈放を表していますね、はい。ジュバリー、うん、そう、まあその世代で救われるということ。OK、もう一つ。50。使徒働きを考えてみた。50は使徒働き2章。じゃあ調べてください。使徒働き2章1節読んでください。
ペンテコスト、
はい、日本語で何と書いてる？
どこって、2章の
2章1節、
あ、五旬節の日によってみんなが同じ場所に集まって
五旬節、うん、まあクリスマスはキリストの生まれの節、
五旬節、
はい、五旬節、はい、
五旬節、
はい、イエス様がよみがえってから50日目に何があった？あらゆる国々の信仰を持っている人たちは一つの教会になります。それまでにはイエス様の弟子だけだったけど、その日にあらゆる国々の人が教会に受け入れられた。3000人かが救われました。その日に聖霊が降り注ぎました。降り注がれた。で、その聖霊を受けて人はみんな一つになった。だから50は、呼べるの側面もあると思います。救いを表すこと、それは明らかですね。ですけど、もう一つは、一つの体ということ。イエス様は人たちを50人ずつにパンを与えて食べさせた。 だからまあ今日一つの交わりは50年で、50年で、やあのエリアは、あエリアじゃなくてエリアの友達はあの正しい預言者を50年ずつでドアナで守りました。イゼベルから守りました。だから50はその、まあ、交わり、兄弟たちを一つにする交わりということを表しています。ちょっとあの出エジプト26章あ見てください。出エジプト26章、じゃあバルカニベル6、じゃあケイタは10節でマナは11節。はい、あ出エジプト26章、これは天幕を作ることですけど、出エジプト26章のバルクは6節、ケイタ10節、今は11節を読んでください。はい、
金の留め具、金15個を作り、その留め具で、幕を互いにつなぎ合わせて一つの幕台にする。また幕の、上にかける天幕のためにヤギの毛の幕を作る。その幕を11枚作らなければならない。その1枚の幕の長さは30キュビット、その1枚の幕の幅は4キュビット、その11枚の幅は同じ寸法とする。その5枚の幕を1つにつなぎ合わせ、また他の6枚の幕を1つにつなぎ合わせ、その6枚目の幕を線幕の前で折り重ねる。
はい、じゃあ中節、
つなぎ合わせたものの端にある幕の縁には50個の輪をつけ、もう一つのつなぎ合わせた幕の縁にも50個の輪をつける。
はい、まだ
映像の留め金を50個作って、その留め金を輪にはめ、天幕をつなぎ合わせて一つとする。
はい、その一つとするという言葉は大事です。なぜならアダムとエヴァが一つにされた、結婚の時は一体あの一体になる。で、あの教会は一つ、信仰は一つ、バプティズマは一つ、神は一つというあのまあ位置を持っていることです。で、位置を結局つなげるために、何が位置をつあの守っていたでしょう。それは50の富金、50のループ、50のシャワーカートンリング、50のものです。で、その止めるものはあの、カバールというヘブライ語、カバールは、まあ、ヘブロンとあ の町と同じ名前で、あの全てのイスラユダ、まあ、イスラエル人あるいは人がヘブロンで集めてダビデを王にしたということで、イスラエルは一になった。みんな一つの考えで、じゃあダビデにしまし使いましょう。だから教会はこれも一つ の教会をの救いの側面ですけど、位置を求めなければならない。私たちはどうしても、まあ、宗派に分けられてはならない。教会は一つだから、絶対に宗派によって他のクリスチャンからあのもうへ離れられるよ、離れないようにしなければならない。私たちはもう本当の信者をみんな認めなければならない。私たちは一つの体、まあ、だからといってみんな同じ教会に行けなければならないわけではないですけど、でも本当のクリスチャンはみんな兄弟、同じぐらい兄弟、同じぐらい価値のある兄弟。自分の教会の人は特別じゃない。全てのクリスチャンは同じ価値があります。偉い人でも低い人でもみんな一緒ですから、まあ尊敬すべき人は自然にはあるでしょう。自分の親とか自分の牧師は尊敬、さらに尊敬するとか長老とかは、まあそれはありますけど、でも位置を求めなければならない。位置を乱すことは間違った教え、間違った教えとか自己中心とか、あの党派心 自分と同じ考えの人たちだけを大事にするとか、まあ、宗派はもう今すごいあのこのことを進めているからね、ある宗派は結構オープンでいろんな人と交わっているけど、でもある宗派は全然うちじゃなかうちと違ったらもう一緒に礼拝してもならないとかいう教会もあります。でそれはどうでしょう、同じイエス様の体なのに一緒に礼拝できないのは大変ですよ。神様はどう考えている。それはまるでノアはちょっと白船の一部を切ってどうなる、そんな沈んでしまう、白船は沈む。だから私たちは絶対一つの体、そういう考えを保たなければならない。自分の気に入ってないクリスチャンがいても、まあ、とにかく一つ交わりは大事なことです。あの離れてはならない、教会から離れてはならない。自分だけの信仰があるからそれでいい、違います、それは絶対違います。まあ今の状況では一緒に交わる人がいないからしょうがないかもしれないけど、あのでも交わりというもの自体は私たちは大事にしなければならない。はい、 OK。 じゃああの最後に一つですけど、あの創世記6章にまた16のところを最後に見ますね。 OK, so now let's look at verse 15. Verse 15 says, This is how you are to make it. The length of the ark shall be 300 cubits, its breadth 50 cubits, and its height 30 cubits. So we have these two numbers here. あ、30忘れたね。まあ後で話しましょう。I forgot to talk about 30 in Japanese. Let's just think about these numbers. 300, 50, and 30. What do they represent? The ark is a picture of salvation. We are saved by the ark, right? Practically. We're saved by God through grace, but it's through the ark that he practically saves us. So the ark is a picture of our salvation. And it has these three dimensions. Our salvation has three dimensions. One is 300, one is 50, and one is 30. And what do they mean? So the only thing we can do is compare it and say, well, where does these numbers appear at other places in the Bible, and what light does that put on it? So we first come to 300. 300 is the number that appears, except, you know, it appears sometimes, you know, like someone lives 300 years and then blah, blah, blah. But in terms of where that number just appears by itself, you know, it's when Joseph meets his brothers. When Joseph meets his brothers, he has to forgive their sins. So he gives them all a change of clothes. It says he gave them a change of raiment in King James English, but he gave them all a change of clothes. In other words, he put new clothes on them. He's covering their nakedness. He's overlooking their sin. He's pretending that he doesn't see their sin. However, to Benjamin, he gave 300 pieces of silver. Only to Benjamin. In other words, Joseph's heart was open to all of them, but there was one very special one, because that was his younger brother. And so God desires the salvation of all people. And Jesus died on the cross to save all people. He forgave the sin of everyone, but there are certain ones who are special, and that is the ones who believe. The ones who believe are saved. It says God desires the salvation of all people, especially of those who believe. So the ones who believe are the ones who are given all of the inheritance. So the 300 represents the elect. The 300 also appears in the story of Gideon. When Gideon goes out to fight against the Midianites, he takes an army. And God says, it's too many. I don't want you to go with that many people because you'll be proud. And he takes them down to a river. And in the end, after separating a few here and a few there, it ended up, when they drank the water, some of them just drank normally, but others got right down and like dogs and drank the water straight out of the river like that. And God said, they're the ones I want you to take. Those ones who really were so thirsty, they got down on their hands and knees and drank. They're the ones I want you to take. And there were 300 of them, and they're the ones who were the elect army of Gideon, who went and destroyed the Midianites. So 300 means the elect, the ones God chose. And this is the thing with salvation. God chooses us. He chooses us to receive everything, the entire new world. All the entire world after the flood was given to those who were chosen. Now, anyone could have believed, but only those who did believe were chosen to go into the next world. And so obviously that's what the ark represents here. It's the way to the next world. Jesus offers salvation to everybody, but only the ones who believe are the ones who are chosen to enter. So again, it's up to us. Are we going to respond to this gospel or are we not? Next we come to 50. Where's 50 in the Bible? So also nice, I just pointed out before that 50 is the year of Jubilee, right? The 50th year, which is true. That's the year when everything is forgotten and all the inheritance goes back to the real owner. And so in a sense, that represents salvation in an interesting way, where everything is made new. All the promises are made real. All slaves go free. But in the New Testament and other places, 50 often represents something more than just going free. For example, the day of Pentecost is called Pentecost because it was five tens. 50 days after Jesus resurrected from the dead was the day of Pentecost. And on that day, people came from all over the world. All these different countries of people came to worship God, and they were filled with the Holy Spirit, and they spoke with tongues, and they were joined and made one. So 50 represents the Holy Spirit joining the church together as one. And that's something that we need to put into practice. All believers are part of one church. And if we look at Exodus chapter 26 and verse 6, 10 and 11, it talks about the tabernacle, and it talks about how there are 50 pegs and 50 clasps holding the tents together. And it says the tent will be one. The tent is echad, it's made one because of the 50, okay? So in verse 6, you shall make 50 clasps of gold. In verse 10, you shall make 50 loops on the edge of the curtains. 50 loops on the edge of the curtain, that is the outermost set. In verse 11, you shall make 50 clasps of bronze and put the clasps into the loops and couple the tent together that it may be a single whole. A single whole is an interesting way to say one, completely one. And that's what the church is. We have to be one. And when we think about this, it's very important that we have to keep the unity of the Spirit. Among real believers, there must be unity. Now, Paul said, in order to keep the unity of the Spirit, people who are in sin must be put out of the church. If you've got people who are in unrepentant sin, you can't just let them in, because how can we have unity with them? We can't. There's got to be a demarcation line. If someone is in sin, which the Bible forbids, and they will not repent of it, we can't just, I hope one day he'll believe. No, we've got to put him out of the church. And be graceful and merciful to them and pray for their repentance, but they've got to be separated. We can't have a church with, you know, with dangerous, sinful tendencies. We have to have holiness. And so, on the other hand, everything that is in the church, real church, we have to be one. Doesn't matter whether we're Baptist or whether we're Mennonites or whether we're whatever we are, Presbyterians or Pentecostals or whatever, we have to acknowledge all true believers as part of the same body. And this is really hard for certain people. You know, the more pride we have in our denomination, the harder it is to accept other people as part of the church. But we have to. Even if they don't agree with us on many issues, you know, we still have to treat them as part of the body of Christ and treat them as brothers in Christ. Jesus said that by this they will know that you are my disciples, that you have loved one for another. That's the great message that proves and demonstrates the church. Finally, we come to 30. Just very quickly, 30 is the number of spiritual maturity. Jesus began his ministry at 30 years old. David became king of Israel at 30 years old after a long wait. a high priest could begin his ministry at 30, or the priest could begin their ministry at 30 years old. That's when they were mature enough to do that ministry. So 30 is a picture of maturity, and Christ wants us to be maturity. That's why it's the height. The height grows up, right? The width includes the people who are in the church, right? At the table of the Lord. But the height is like growing up, right? And so it represents maturity. We have to mature in Christ. We have to grow up in our faith. We can't behave like children forever and ever. We have to grow up. はい、30は、ヤス様は30歳で奉仕を始めました。ダビデは30歳で王になりました。30は、その祭司が30歳になったら奉仕を公式的に始めることができた。30は高さ、私たちは成長いくことを表しています。逆に50は幅、あらゆる兄弟たちのこと、同じレベルにいる人たちを表していますけど、30は成長する、成熟ということ、大人になること。私たちは信仰にあって育てなければならない。まあいろんなクリスチャンはいろんなレベルにある、それは当たり前ですけど、成長する必要があります。より信仰を持つようになります。より知恵を持つようになります。私たちは成長しなければなりません。はい、 OK、 じゃあ最後は16節で、はい、Elliot, can you read it? 16節を
6箱舟に天窓を作り、上部から1キュービット以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に向け、1階2階3階にそれを作りなさい。
はい、OK、 じゃあここに16節に、まあ2つ主なに2つ主に2つのことがあります。1つは窓は上の方にあります。まあ上から1つのキューベットの下にあると解釈できるじゃないですかと思いますそれ以上は言えませんけど、まあどうしてもね、窓は一番上にあるのは当たり前。で、もう一つは、白船を1階と2階と3階に分けなさいという、ことです。はい、じゃあ、なんででしょう。まあ、まずは、窓は、まずは、1階、2階、3階のことを考えましょう。ヘブライ語では、2と3は普通に2と3ですけど、1回は1じゃないです。その言葉は 1回と書いてない。それは、どっちかというと、まあ、低いことを言っています。まあ、地獄と同じ言葉の低い、そのハデズと同じようなことです。低いところ。低いところと、まあ、2階と3階に分けなければならない。私たちの救いの経験では1階と2階と3階があります。自分の罪をよく分かっている時に私たちは低いところにいます。もう苦しいです。苦しむ、悔い改む、自分がどれだけ堕落していることをよく気づくでしょう。それが必要。神様はそれを望んでおられます。私たちは自分の罪をよく実感する。2階はおそらく普通の、まあ、生活、普通の日常のことです。3階は天に見える窓があります。そこだけ光が入っている。窓は一つだけです。で、それを通して悪霊的なカラスとか精霊的な鳩が出入りするところです。私たちはその霊的なものだから、まあこれは体、魂、霊ということを分けている。また神様は第1日、第2日、第3日に創造したことを 表しているでしょう。なぜなら洪水の中で第1日、第2日、第3日のことまで戻りましたね。第6日に神様が創造したものは全部なくなりました。第5日に神様が創造したものが全部なくなりました。第4日に創造したものも見えなくなってきた。完全に暗闇があって、あのもう太陽、月、星は見えなくなってきた。見えたのはただ光と闇、空と海、また海と地が分かれることです。じゃあ地はどこでしょう。地は白船です。白船は地です。神様はそれだけが矛より上がってきた白船だけが大陸です。白船だけがあの人間が住めるところでした。動物が住めるところでした。それは神様の国。これはあらゆるあのカオスの国。海は死、白船は命。だから神様は第一日に光と闇を創造しました。一番なんか第一回に降りたらもう何の光はないでしょう。多分水の下にある、そのところは暗い。でもまあ自分で特別な光を持っていったら光がありましたけど、そうでなかったらそれは完全にあの暗かった。第一日、第二日は上と下、あの天。でも面白いことは第二ヶ月にあの天の泉とあの地の泉が開けられて、あの水がわーっと湧き出てきた。だから天と地がパーッとあった。で第三日はその海と地を分けることがありました。まあ救いを表すこととあの創造のこと、創造がそこまで戻りましたということ だと思いますけど、でも必要なのは私たちはそれを全部経験することです。クリスチャンは自分の肉の低さを経験しなければならない。私たちはよく自分の肉の欲と格闘する。もう絶対打ち勝てるように格闘し続けましょう。自分の罪が現れてきて、自分がどうしても同じような罪を繰り返して繰り返して犯すときに、ただいいじゃないですか、そうじゃない、それに打ち勝てなければならない。私たちは第2と第3レベルも経験しなければならない。罪の堕落さはあるけど神様の恵みもあるから私たちは成長しなければならない。で、2は、まあ、普通のこの世の中で暮らさなければならない。それは仕事をしたり、人に人間関係を保つこと、働くこと。で、第3はやっぱり祈り。それは神様を見えるところ、天と交わるところ。そこから全ての破壊を見ることができた。ノアは窓を開けたら40日間終わったら窓を開けたらもう死、完全に死を見ました。あのイザヤは最後にあの天の御国に入る人、一番最後の一節、イザヤ書の最後のところ、あの天に行ける人たちはどうなる。神様の素晴らしい約束のあの一番最後はこう書いています。彼らは救われている人、彼らは出ていて私に背いた者たちの屍を見る。そのウジ虫は死なず、その火も消えず、それはすべての憎なる者の嫌悪の元となる。救われている人はわざわざ出ていて神様に背いた者たちの屍を見ると書いています。すごいね。神様は私たちをその破壊を見てほしい。ちゃんとこれは死、これは命、これは人間の道、これは神様の道、 自分の目で見てほしい。だからノアはその一つの一番上にあの一つの窓を作るように言われました。あのドアもありましたけどね。でもドア、私たちはその世界に入ることはしなくてもいい。ただ見るだけで、祈りながら私たちは人の霊的な戦いは見えます。祈りながら私たちは本当の死と命の違いを見ることができます。自分の中の、まあ、悪と神様の恵みを分けて見ることができます。祈りながら神様の立場からそれを見てほしいと思っておられる。最後はその白舟は完全に、まあ、樹液で、ターで、ターはもう泥ができている黒いものですけど、非常に黒いもので、白舟は綺麗な白いペンキに塗れたわけではないよく見えなかった。多分匂いも大変だったと思いますけど、ピッチ、ペイントじゃなくてピッチは美しくない。でもピッチは本当にあの防水の効き目があります。ペイントはただ美しく見えるだけ、それだけで。私たちの霊的な存在はそういうものです。神様の精霊に覆われている。外側では精霊が教会に降り注いであらゆる賜物を与えていることです。中には精霊が私たちの中に宿っていることです。あの新約聖書に両方あります。神様は上から精霊を降り注ぎます。中に精霊が宿っています。それが別の方向、別のことを表している。でもどちらも必要。でも美しいでもない。このヨガ見て、すっごい船、それは綺麗、乗りたいなと思う船ではない。んな臭いところに入ると思われたかもしれない。そうです、私たちは教会に入ります。教会は美しいに見えないけど、でもあの救いをもたらせるものです。神様はそういう寸法、そういうレベル、そういう側面、そういう構造を全部ノアに教えた。ノアはその通りに作らなければならなかった。まあ、あと部屋とかありました、ね、それぞれのクリスチャンはあの、まあ、違う側面があります。それぞれの性格もあります。まあいろいろなこともそれもあの表しているかもしれない。じゃあそれで一応日本語の終わりです。 OK, so we come to the last point. The last pointis that verse 16, it says, make a window for the ark and finish it to a cubit above and set the door of the ark in its side. Make it with lower, second and third decks. Notice it doesn't say first, second and third decks. Actually the Japanese does, but the Hebrew doesn't, and this NIV is called it lower because that's actually what the Hebrew says. The word lower is used usually to talk about the lower places of the earth.Like, usually it's used to mean Hades, hell, the place of the dead. It's very commonly used in the prophets. Sometimes it just means the lower land, like the lowest part of the valley, for example. ちなみに the Netherlands is the same word for the nether world. The nether world means hell, and the Netherlands means hell. That's why it's called hell land, Holland. Yeah, hell and hell is the same.That's why in Poland there's actually a place called Hell, and they make a big joke out of it. I'm going to hell, you know. But it simply means low place. It's a beach, so it's a low land. That's in the language what it meant. But that's what it says here. It doesn't say the first floor, the second floor, and the third floor. It says the lower and the second and the third. These are three experiences that we all face and we all have to live through in our Christian life. We have to experience the low.The normal and the high. The high has a window to heaven, and it's the spiritual realm. It's our spiritual life. The middle is our normal life, and the low is the flesh. The flesh, the body, the soul, and the spirit. Right? The flesh is fallen. It says, all flesh corrupted its way on the earth. God said, I will destroy all flesh. flesh is something that, that was totally given into sin, and we all have it. We all have a tendency to sin, and we all have to experience and come to know that we are absolutely, totally, and completely given over to sin. Our flesh is wicked. There's nothing good in us. Even Paul said, I know that in me nothing good dwells. You have to recognize that, and God will take you through many experiences until you really, really understand that you are totally a bad person. But we have to accept that, because God doesn't save us or condemn us for that. He saves us by grace, and He loves us because of His love. We have to accept that and live in the world, the normal world, in the middle, right? And we also have to pray. We also have to have a spiritual life. And in the spiritual life, there's a window, and you can see light comes in. That's where the dove representing the Holy Spirit went out, and the evil spirit. We also understand the working of the devil in that higher place of prayer. These are three aspects of salvation that we all... God saves us, body, soul, and spirit. He saves us completely. And as sinners, He saves us, just as I am. We are saved. We come to God. So it says the lower, the middle, and the higher. And this is a part of salvation, in understanding that this is a reality in our life as well. Even as a sinner, the one who just continually does the same thing again and again and again, God saves me. Why? Because He loves me. And it's not by works or performance. It's by faith. But at the same time, just like the Sanju, the 30 represent, we have to grow up. And we have to overcome the flesh. We have to learn to do that by His grace. But still, it'll always be there. Now, it's also the first, second, and third, I suppose, probably represents the first day of creation, the second day of creation, and the third day of creation, because God took everything back to there. On the first day, He created light and darkness. If you went down to that first floor, it would be totally dark. The only way you could get light is if you took light down there, and that's what God did. In the beginning, it was darkness, and God said, let there be light. He spoke into that and made light. And then on the second day, we see the heaven and the earth. We're living between heaven and earth. And that's the reality of our life in this world. We know there's God, we know there's our flesh and sin, and we're caught between them. It's interesting that it was the second month when the floodgates of heaven and the floodgates of the earth opened up, and the volcanoes opened up and the rain poured. You've got both coming out together in the second month. So the second emphasizes that. And the third day, He separates the ocean and the land. In the beginning of the third day, it was only ocean, but He brings up the land, up out of it. And that's what the ark is. The ark is the only piece of land in the world at that time. The only place people could live was on the ark. It's the kingdom of God. It's like Jesus in the boat. It's a bit of Israel in the middle of the sea. The sea representing the nations. And yet you've got this one place where people can walk on dry land. It's salvation, a picture of salvation, and God separates them. Now He says, make a window. I want you to see from my perspective. Obviously the window is at the top. I wouldn't have put it at the bottom. Even I wouldn't have done that. He put the window at the top. At the end of Isaiah, it says, regarding those who are saved... the very last thing, after all the book of Isaiah and all of its promises and salvation, the very last verse says, talking about those who are saved, it says, and they shall go out in the millennium, or in the kingdom of God, and look on the dead bodies of the men who have rebelled against me. For their worm shall not die, and their fire shall not be quenched, and they shall be an abhorrence to all flesh. The righteous will go out and look. They won't go through the door, because we don't enter that world. But God does want us to see it. He wants us to look and look out there at the dead floating on the water. Look at the ones who rebelled against me. Look at the waste and the destruction. They'll never have another chance to live. Their worm shall not die. Their fire shall not be quenched. God wants us to remember in prayer from God's perspective. Look down at people and see the difference between those who will have eternal life and those who will have eternal condemnation. He wants us to notice it. When I drive to work, you know, I'm sometimes so worried about silly things, and then I look around at all these mansions and all these millions of people living in Kansai, and I think most of these people are going to hell, you know, and here I am worried about my lunch or worried about some silly little daily thing. We've got to have that perspective. We've got to live and experience our sin, and we've got to live in the world and overcome the sin, but we've also got to live in the spirit and get God's perspective on life and death. These are all part of salvation. God saves us as we are, a sinner, but he wants us, he saves us like this. He saves us with this perspective. Okay, so today we just looked at the typology of Noah's Ark. We looked at the way it was made, the material it was made, the pitch, the inside and outside. It was anointed on the outside and the inside, because God pours out his spirit on the outside of the church to join us. He also dwells within us. The Holy Spirit is within us. We looked at the window. We looked at the first, second, and third floors, and we looked at the length and breadth and height. All of these things represent salvation, and we need to remember them and make sure that we're living according to God's expectations of us. And we do that by his grace. Okay, let's pray. 祈ります。天のお父様、感謝します。本当に救いのありゆる側面を今日学びました。どうか軽く考えないように導いてください。真面目に今日考えたそれぞれの側面に私たちは合うかどうか、まず自分を見て確認できるように助けてください。成長して私たちの現実を神様の御前で明け渡せるように、正直に見えるように導いてください。またノアみたいに私たちを救ってください。イエス様がその働きを完全にしましたことを感謝します。また私たちの協力もあなたの力と知恵によって行えるように助けてください。イエス様の皆によって祈ります。アメン。